聖書にはこう書いてあります。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。天使は夜野宿をしながら羊の群れの番をしていた羊飼いたちにイエス・キリストの誕生を知らせました。イエス・キリストがお生まれになられた。大いなる喜びをあなた方に伝えます。この知らせを羊飼いたちは聞いたのです。この大きな喜び、イエス・キリストがお生まれになった、あなたのために、あなたを救うためにお生まれになったイエス・キリストのこのメッセージは、今日私たち一人一人に向かっても語りかけられています。全世界の人々に向かって、今日あなたのためにキリストはお生まれになりました。どんなメッセージよりも大いなるメッセージが今日私たち一人一人の心に語りかけられています。その大いなる喜びのメッセージを今日感謝してお聞きし、そしてその喜びを持って家路に着きたいと思います。1000年以上もの間、ユダヤ民族は救い主のおいでを待っていました。歌に、予言に、神殿の儀式に、家庭における祈りにおいて、彼らはイエス・キリストの御名を崇めていたのです。しかしイエス・キリストがおいでになったとき、彼らはイエス・キリストのことを知りませんでした。アブラハムの子孫として、ダビデの家系からお生まれになるということの証人として特別な立場が与えられていたにもかかわらず、このユダヤ国民はイエス・キリストのおいでが間近に迫っているということを知らなかったのです。天使たちは神の民がイエス・キリストをどのように受け入れるだろうかと関心を持って見守っていました。しかし特別な立場を与えられた人々はイエス・キリストに関して無関心でありました。彼らの関心はイエス・キリストにはなく、この世の事柄、毎日の生活に関心があったのです。毎日の事柄にアクセクとして忙しくしている人々の心にイエス・キリストのことを考える余地はありませんでした。イエス・キリストのことを知りながらも、そのことがずっと語り伝えられていながらも、彼らはイエス・キリストを待つ準備をしていませんでした。しかし少数ながらもイエス・キリストのおいでを心から待っている人々がいたのです。彼らはイエス・キリストを信じていました。約束の救い主がおいでになるのは今か今かと心待ちにしていたのです。その人たちとは羊飼いたちでありました。また東の国にいた博士たちも同じでありました。少数の人々が救い主イエス・キリストがおいでになる日を待っていたのです。先ほど聖書朗読の時に読んでいただきました同じ箇所、新約聖書のルカによる福音書の2章の8節から14節をもう一度お読みしたいと思います。口語訳の聖書をお持ちの方は85ページをご覧いただきたいと思います。日本聖書協会の新共同訳をお持ちの方は103ページをお開きいただきたいと思います。ルカによる福音書第2章8節より14節までお読みいたします。さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町に あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。羊飼いたちは、その他多くのユダヤ国民とは異なって、約束の救い主イエス・キリストがおいでになるのを今か今かと待っていました。彼らの関心はこの世のことではなく、イエス・キリストにあったのです。ですから彼らはお互いにイエス・キリストのことについて語り合い、祈っていました。私たちは自分の関心があることのために多くの時間を割こうとします。またそのために私たちはさまざまなことを考え、またそのために準備をいたします。私たちは今どのようなことに関心を持っているでしょうか。私たちの関心事はどこにあるでしょうか。また私たちは毎日どういうことについて祈っているでしょうか。羊飼いたちのようにイエス・キリストのことを考えているでしょうか。イエス・キリストに対する関心はどれほど皆さんの心の中にありますか。イエス・キリストのことを思い、どのようなことを私たちは毎日の祈りのテーマとしているでしょうか。天使たちは多くの無関心な人々のいる中で、心待ちにしているイエス・キリストの来臨を心待ちにしている羊飼いたちの姿を見つけました。この人たちこそイエス・キリストの知らせを受ける準備ができている人たちだと天使たちは思ったのです。先ほど荒野の果てにという賛美歌を歌いましたが、繰り返しの部分はグローリアインエクセルシスデオという歌詞になっていますけれども、これはラテン語です。日本語では糸高きところでは神に栄光があるようにという言葉になります。天使たちが声高らかに歌った神に栄光があるように、約束の救い主がおいでになったこの喜びを全世界のすべての人々に知ってほしい、これが天使の歌ったこの歌の歌詞の中に現れていますし、事実羊飼いたちは自分たちがこのメッセージを聞くだけにとどまらず、自分たちの心にそれをそっとしまっておくだけではなく、人々にそれを伝えました。ルカによる福音書の2章の16節を見てみますと、そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かしてある幼子を探し当てた。そして17節に、彼らに会った上でこの子について自分たちに告げ知らされたことを人々に伝えたと書いてあります。天使が伝えた馬小屋でお生まれになるキリストを早く見に行きたい、そのイエス・キリストに礼拝を捧げに行きたいと、彼らは急いで出かけていきました。そして自分たちが天使から聞いたこと、実際に馬小屋で見たこと、それを人々に伝えたのです。イエス・キリストの救いのメッセージはこの羊飼いたちのように口伝えで伝えられて今日に至っています。私たちも誰かからキリストのことを聞き、教会に来るようになったっていう方いらっしゃると思います。誰かが自分に聖書のことを教えてくれて、そして聖書を勉強するようになった、イエス・キリストを信じるようになったっていう方が多くいらっしゃると思います。私たちは誰かが話してくれたからこそキリストのことを知ることができました。同じようにこれからも私たちは私たちが聞いたことを誰かに伝えていくというこの方法を通してキリストの働きを広めていきたいと思います。 私たちも今日聞く喜びのメッセージ、救いのメッセージを私たちのものとしてだけではなく、それを心の中にしまっておくだけではなく、誰かにこの喜びを伝えるものでありたいと思います。そのためにそのことを伝えることができるチャンスを、その時を、また出会う人を、またどのように伝えたらよいのか、その方法を神様に祈り求めたいと思います。神様が出会わせてくださる人に、出会わせてくださる方との関わりの中で、自分の言葉でイエス・キリストのことを誰かに伝えるとき、私たちも羊飼いがしたその働きを私たちがいるところですることができます。神様はそのことを私たちに願っていらっしゃいます。喜びを伝えるものによって、そのメッセージを聞く人が与えられ、さらに聞いた人がまた誰かに伝えられていく、そのことによってキリストがお生まれになったこのクリスマスのメッセージを全世界の人々が聞くことができるように、そしてみんなでそのことを喜び感謝することができるように願いたいと思います。イエス・キリストは罪によって暗くなったこの地上に、私たちのところに喜んでおいでになられました。天の高いところにおいでになって、天使たちの礼拝をお受けになっていらっしゃった方が、そのところから降りてきてくださって、私たちと一緒に、いえ、私たちよりもっと低いところにご自分の身を置いて、私たちを何とかして救いたい、何とかして助けたいとの思いを持って近づいてきてくださったお方です。イエス・キリストを信じる者のうちに与えられるものは計り知れないものがございます。喜びばかりではなく、希望や永遠の命、力や勇気、愛、さまざまな良きものをイエス・キリストを信じる者のうちに神は与えようと用意してくださっています。その素晴らしいものを私たちも感謝していただいて、そしてその素晴らしいものを多くの方々と分かち合っていきたいと思います。今日の修法の中に書いていただきました瞑想の言葉をお読みしたいと思います。エレン・ホワイトの著書、各時代の希望の上巻33ページから34ページの中のいくつか省略しているところもありますけれども、この本の中から引用させていただきました。糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように、ああ今日人類家族がその歌を認めることができるように、その時なされた布告、その時歌われた歌の調べは世の終わりまで高まり、地の果てまで響き渡るのである。人間の目がかつて見た最も輝かしい光景は羊飼いたちの記憶に残った。羊飼いたちは非常に喜んで出かけ、自分たちの見たり聞いたりしたことを告げ知らせた。皆様の上に、またこのテレビをご覧くださっている皆様や全世界のすべての方々に、神様の平和、慰めと希望と祝福が与えられますようにお祈りさせていただきます。
最初に先生のお話の前に賛美させていただいた曲は、希望の賛美歌38番、いざ歌いまつれ喜びたたえよという賛美歌でした。ドイツで、非常に有名なキャロルですけれども、いざ歌いまつれ痛いまつれ喜びたたえよという、その喜びにあふれた曲奏が流れるようなベルの響きで表現できたと思います。次に賛美いたしますのは、お生まれだイエス様が、賛美歌の第2編に収録されています曲ですけれども、子どもたちが無邪気にイエス様の誕生をお祝いをするといった雰囲気のあるフランスのキャロルです。お生まれだイエス様が、笛吹け太鼓を鳴らせよ、お生まれだイエス様が、みんなで歌を歌おう、この喜びの日を神の民は予言し、昔々から私たちも待っていた。 お生まれだイエス様が、笛吹け太鼓を鳴らせよ。お生まれだイエス様が、みんなで歌を歌おう。太鼓を鳴らしませんけれども、ベルを鳴らして賛美いたしたいと思います。次は希望の賛美歌の62番、我らは来たりぬという賛美歌です。先週川原先生のメッセージでもありましたけれども、東方から博士たちが贈り物を持ってベツレヘムを訪れた時の情景を歌った賛美歌です。 最後に希望の賛美歌40番、ああベツレヘムという賛美歌ですけれども、この曲はボストンの牧師さんが聖地旅行されベツレヘムを訪れた時の体験が元になった歌詞によって、曲がつけられ、アメリカで有名なクリスマスの賛美歌です。